はい、
はい、皆さんこんばんは。マスの書店ラジオです。今日は中村咲さんと小泉智美さんをゲストにお招きしています。
どうも
こんにちは。
こんにちは。今日はね、マスの書店というですね、阿佐ヶ谷にオープンしたこのような私の仕事場になぜかお店があるというですね、なんかこんな感じのですね T シャツ、今元秀康さん T シャツ特集をやっています。こんな感じのお店でやっています。めったにオープンしないお店なんで、よかったら来てください。
めったにオープンしないんだったら来ても意味ないじゃん。
はい、まあとりあえずそれで今日はねさっきうさぎさんと一緒に映画を見てきたんですよね、はい、
そうです。
はい、
アルモドバルの
ペトロ・アルモドバル監督、アルモドバスでしたっけ、
はい、アルモドバルです。
あ、さっきなんかあの
チラシがありましたね。ちょっとこれ落ちないように気をつけないと。
そうだね、
パソコンに落とし大変なことになった。
私が生きる肌という映画をについてこれから感想をいろいろ言いたいと思います。
そうですね、でもあのどうしてもネタバレになってしまうので。
そうなんです、
そうなんです。ちょっとあの今から見ようと思ってたのにっていう方はあんま聞かない方がいいかもしれない。
聞いてもすぐ忘れてしまう人は聞いても大丈夫ですよ。
そんな忘れっぽい人いるんですか。
僕ね、歌丸さんのシネマハスラーとか聞いてもすぐ忘れてしまうので。
そうなんだ。
後でもう一回聞いたりします。
あ、そうなんだ、幸せですね。
そう、なんかもう次々どんどん忘れちゃう、
ね、なんかマスモさんがなかなか帰ってこないんだけど、
ね、上着を着たと思ったら脱ぎましたよ。
そうそうそう、待っててください。
そうなんだ、じゃあちょっとあのそのチラシください。
はい、
はい、
本日は三平映画館の特別編として、録音もさせていただいております。
はい、この映画ですね、私の生きる
アントニオ・バンデラス主演
ですね、アルモドバル監督の、あのアルモドバル監督っていうのはあのオールアバウトマイマザーとか
有名な作品ですね、
なんかを撮った、まあでも有名って言ってもこのヨーロッパ系のそんなこのあのあれですよ ね、
そうですね、
ハリウッド監督みたいな人じゃないですよね、ヨーロッパ系の。
僕はね、高校か予備校ぐらいの時に神経衰弱ギリギリの女たちっていう映画を見て、うん、それ以来でした。
あ、
その後アタメっていう映画を予告で見て。
アタメってどういう意味ですか。
なんか変な私を縛ってっていう副題がついてて、コメディーで、なんかちょっとエロいのかなって、面白そうだなって思ってたんですけど、うん、それっきりずっと DVD になっても見たいなって思いながら、うん、とうとう今日まで見てないんですよ、
は
あ、でね、オールアバウトマイマザーやバッドエデュケーションなど見ようと思ってたんですけど、はあ、すね、最近モンスターハンターばっかりしてて全然見れませんでした。
なるほど、私もこの間までちょっとドラクエばっかりやってて。
あ、ドラクエされてましたか。
仕事が滞ってたんですけど。
ポケモンはしないですか。
ポケモンしないですね。あのモンハンもしないですね。
あ、
それでなんかあのこの映画はあの小泉さんにひどく勧められてですね、
びっくりしましたよ見てね、
うん、私もなんかあの最初ねこう見てる時に、
はい、
ああまあこういう映画なのかなってなんかこう想像しながら見るじゃないですか、でところがもう半ば真ん中ぐらいからかな、あのみたいな、
なんだこりゃ
展開になって、ああどうぞどうぞ、まさかのこの展開、まあ、あれ驚きましたね。
そう、まあ、うん、おいおいネタバレしちゃうと思うので、そしたらパッと見るのやめて、うん、後で
ネタバレの時この話これをつけますね。
そう、うん、アーカイブが多分あると思うので、はい、映画を見てぜひ、また見返してくださいね。
はい、では始めましょうか。
そうしましょう、
うん、ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう始まってるんですよね。
そう
です、
どうしたらいいでしょうね。あの小泉さん、はい、なんでその映画を
ご覧になったんですか。あ、僕はね、花熊優作さんが褒めてて、はい、試写会で花熊さんがご覧になって、
うん、
花熊さんが褒めてる映画って大体ものすごい面白いんですよ、はい、
うん、
なのでこれは見たいなって思って、でもうっかり忘れた妻が私が見たいっつって言い出して、
うん、
じゃあ行こうかなって見たら本当に面白くて度肝を抜かれました、う
ん、度肝抜かれ。あれ、妻はあの、
はい、
小泉さんの奥さんは、
はい、
あのこの映画についてはどんな感じのか。
もうびっくりしてました
よ。やっぱりびっくりしました。大概の人はびっくりしますよね。これびっくりしたかったら見る映画ですよね。
そうですね、
まあ、ある意味高等向けっていう人もいるだろうけど、
まあ、本当漫画みたいな話なんだけど、
そうそうそう、漫画みたいね。
でも本当度を超えてるので、
うん、
花熊さんがどう超えた DIY っていう
DIY ってドゥイット言わせる
ドゥイット言わせる普通はあの日曜大工みたいなことを言うんですけど、うん、そう
ですね。でもすごい皆さん褒めてますね。あの、キラリーノサンドロビッチさんからテイトーワさん、
はい、
岩松亮さん、花熊優作さん、三浦大輔さんってあのポスドルの人ですね、
はいはい、
あと大根仁さん、あのモテキの監督、あとジャズ の, あの菊池さん、菊池なるよしさんっていうの
かな、はいはい、そうですそうです、
あと本間隆さんに薬師丸悦子さんなどなど、
花澤健吾さんも、
花澤健吾さんも褒めてますね。
でもみんな褒めてますねって言いますけど、パンフレットに載ってるコメントは褒めてるコメントしか載ってないので、
まあ、その通りですね。
みんな褒めてますねっていうのはちょっと言い過ぎなんじゃない
ですか。まあ、そうだけど、ね、そのこの辺の会話の人たちが褒めてますね
って、まあ、よくよく読むとこの人あんま褒めてないぞって人もいなくもないですよ。
だってさ、竹中直人のコメントなんてさ、魂を見た、久しぶりのアルマの映画だった。
アルマって何ですかね。
アルマって意味がわからないし、結局何も言ってませんよね、これ。
その通りですね。
魂を見たとか言って。
あんま気に入らなかったのかな。
好きじゃなかったのかな。
いや、多分ね、なんて言っていいか分からなかったんだと思います。
あ、変に言ってもすぐネタバレになっちゃいますしね、
うん、あと好き嫌いとかじゃなく、本当に何とコメントしていいか分かんないみたいな映画なんじゃないですかね、
そうですね。
小泉さんはムカデ人間ってご覧になり
ますか？ムカデ人間僕まだ見てないですね。
あ、そうですか。
ご覧になりましたか？
いや、見てないんですけど、あの見てないんですけど、
怖そうだなって思って、
ちょっとあのこう人間の体を使って云々のさ、
はい、
マッドサイエンティスト系の映画という意味では、この映画となんかどっかあのリンクしてるとこあんのかなと。
人をこう改造でくっつけちゃうって言ってましたね。
だからちょっと見てご覧になってるかなと思って聞こうかなと思ってたんだけど、見てないんですね。
すいません、失礼しました。
いや、私も見てないですけどね、話が弾まないじゃないか。じゃあもうここからネタバレでいきましょう。
そうしましょう。
何が驚いたかみたいな。
ネタバレします。ネタバレ、
はい、ネタバレします。
ネタバレしないとこの映画は話すことがない。
何にも話せない、
はい、ネタバレです。
はい、ネタバレですね。
あ、でもね、最初にね、あの見終わってもうびっくりして、うわ、とんでもないもん見ちゃったぞって思って、でもうさぎさんにその後飲み会でお会いして、この監督ゲイなんだよねって言われて、すっごい腑に落ちたんですよ。
あ、そうでしょう。
うわー、だからかって。
そうなんですよ。私はあのこの監督はゲイだっていうのを知っててですね、その前にバッドエデュケーションっていう、
はい、
この監督の、まあ、ちょっと反自伝的なね、あの作品を見ているので、それでそのバッドエデュケーションっていうのは、このアルモドバルが少年時代にですね、
はい、
あの新学校っていうんですか、あの神父とか育てる、
はいはいはい、
あのそういうね、キリスト教系 の,、
あの宿舎みたいな、
そうそう、寄宿舎付きの学校に入れられてた頃 の,、あの話なんですけれども、その時にこのから好きな男の子がいるわけ、同級生で、なんかゲイなんですよ、だからもうすでにね、はい、小学生からして、で、好きな男の子がいるんだけど、その男の子とまあいろいろ離れ離れになって、彼はどうしてるんだろうかなんて思って、今はもう大人になって映画監督をやってるわけですよ、その主人公が。で、その好きだった男の子が、これもちょっとネタバレになるんですけど、
はい、
好きだった男の子はどうなってたかっていうと、ニューハーフになってるんですね。女装して性転換も確かしてたんだと思うんだけど、それでニューハーフもだから男の体を捨てて女、まあ、
じゃあ向こうもその気があったわけなんですね。
あ、向こうも全然ゲイだったんですよ、もうだいたいその新学校に入ると神父様にやられたりして、なんとなくあのゲイに目覚めちゃうわけですよ。それで、まあ、それでその幼なじみはいつの間にかあのニューハーフ、つまり女になっていたっていう、あの話なんですけれども、それを見ていたので、今回こ の, あの私が生きる肌のですね、そんな映画だと思ってなくてね、ただのあのアントニオ・バンデラスと美しい女優のなんか恋愛映画なのかなと思いながら、
究極の美女みたいな感じで、
そうですね、綺麗でしたよね、スタイルもいいし、それでそのまあ、あの恋愛映画なのかななんてね、ちょっと、ちょっと狂った恋愛映画みたいなあるんだけど、
女を監禁してるんですよね。
そうなんですよね、
まあ、無菌室みたいな、
そうそうそう、
自宅が豪邸で、主人公のアントニオ・バンデラスが整形外科医で、で自宅に手術室とそういう病院的な設備があって、でそこ24時間監視モニターがあるんですよね、
そうなんです
よ。で家政婦に全部管理させてるっていう状況なんですよね。
それがまあその女性とのね恋愛映画なのかなと思ったら、途中からそのある男をね拉致る 話がこうエピソードが入ってきて、
まあ、現在と過去と交錯するんですよね。
時間の流れはかなり強引でしたよね、なんか割と言葉で何年前とかふうにこう遡ったり、何時間前、何時間前もなかったか、
まあ1週間前ぐらいは、
あ、割とその辺ざっくりやって
やってましたよね。
ふっとすると置いてかれそうな感じもありましたね、でもすごいすっきり見れましたけど、
私はああいう時系列がこうバラバラでフラッシュバックが入るような、
はい、
あの映画結構好きなんですよ、ちょっとパズルっぽいじゃないですか。
そうですね、
だからその提示された情報を時系列通りに見ていくんじゃなくって、こうバラバラの現在の断片と過去の断片みたいなのをちょっとずつ小出しにして、パズルみたいに観客がこう頭の中で組み立てていって、あ、じゃあこれは この話はここに収まるのねみたいなさ、ジグソーパズルみたいなさ、そういう見方をする映画が結構好きなんですよ。あのデビッド・リンチとかちょっとそういうとこあるじゃないですか。
そうですね、
メメントとかは、
メメント大好きですよメメントとかもう超名作っすよ、どう、ね、メメント、
メメント好きですけど、
メメントって記憶が10分しか持たないって言ってたっけ。そうそうそうそう、
あれでも DVD 版だと時間軸を合わせて、
う
ん、見れるんですよね。
確かに。
そうやって見るとどんな感じですか。
普通の話だ普通の話、あれやっぱりこう時間軸を遡っていくんで、あ、こういうことだったのかっていうのが、こう次々に新しい発見があるから、こう面白いんだけど、あれ時系列通りやったら面白くない。
そうですね、でも今日の映画はとにかく変なとこいっぱいあって、例えばさ、家政婦さんとさっきおっしゃったけど、家政婦だけど実の母親でしょ。
そうなんですよ。そうそうそう、
でしかも、途中で出てくる男が謎ですよね。
あの虎の扮装をしている
家政婦の息子が出てくるの。
急にね訪ねてきて、あんたここには来ないでって言ったじゃないのなんつってね、
そう
お母さんなんか食わせてくれよっつって、
虎
の格好して尻尾とかね
にょろんとやって、
なんかてっきりひょうきんなやつかと思ったら、とんでもない男なんですよね。
そうなんです、
ね、動物的なね、
でその監禁してる美女をその男がレイプしちゃうんですよね。
まあ、なんでそこに来たかっていうと、強盗して逃げ回ってたんですよね、でそんでテレビのニュースにもなってたんですよね、で今はその感謝祭だかなんかでコスプレイヤーみたいなのが街に溢れてるから、だから逃げられたんだみたいな。
そうそう、だからリオのカーニバルみたいな状態なんですよね、街が、
そうなんかね、ちょっとご機嫌のやつかと思いきやみたいなね。
そしたらもうね、あいつ生きてたのかみたいな感じで、でそしたら早速またセックスしちゃうんですよね。
そうですね。まあ大事にこうね監禁してた、大事に監禁してたって変だけど、美女をその男にレイプされてる。
その時にまた帰ってきちゃうんだよね、そのね、
帰ってきちゃう
旦那がね。
主人公のアントニオ・バン
デラス。旦那じゃないですけどね。
旦那じゃないけど、
旦那ではないんですけどね。
医者がね。
まあ、医者がね。
それでまあ。今まで大切にしてたんだけど、その男にレイプされたのをきっかけに、その女と やっちゃうんですよね。
まあその前にそのレイプした男を問答無用に射殺しちゃうんですよ。
あ、そうですね、射殺しますね。
大体人がいっぱい死ぬんだけど、僕が思ったのはお金持ちで家が広いと死体の処理が簡単でいいなって。なんか燃やすシーンとか、
あそうですね、
なんか血を燃やすシーンがあって、今僕このその書店を切り盛りしてると狭いから、どうしてもこう、工夫しなきゃなんないんだけど、あんなに広いと燃やせばいいんだみたいな。
庭です。軽く焚き火してましたよ。
ね、でもね、CSI とかあるじゃないですか。はいはい、海外ドラマ、ああいうの見てるとね、どんなことをしてもね、やっぱり犯罪はの痕跡はね、残って捕まっちゃうみたいです
よ。あ、そうなんですか。あんなに広いとバレないのかなと思って
た。まあでもあの立場もあるじゃないですか。結構有名な名外科医みたいな、そんで家もね、すごい、
豪華なね、
犯罪者とか寄せ付けないほどのすごい設備を誇ってて、
お掃除だってね、こうパイプからこうコードを引っ張ってスーッツーッて吸って、またパイプを戻すだけだみたいなね、最新式のね、掃除機があってね。
そうですね、まあ殺人がバレないっていうのは、それはまあその辺はちょっと適当なんじゃないかと思うん
です。そうですね。まあ、
警察が全然
動いてない。あらゆる犯罪がまるでバレてない。
バレてない。
まあ虎男が追われてたぐらいでしたね。
そうですよ。だってそんな一般の男を拉致って、拉致ってもね、それ全然事件性し、ただの家出人扱い。
あ、家出人扱いだしね。
そう。
まあね、でも家出人の男がまた、ちょっと背が低いけどハンサムなとこでね、
そう、
なんかその辺もこう不穏な感じが始まるんですよね、洋服好きなね。
そうですね、
それでその男が捕まったあたりから、私はえ まさかのそういう展開と思って、
あれ何やってんのか意味分かんなかったですね。
あ、本当ですか。
かなり分かんなかった。ギリギリまで分かんなかった。
私はなんか捕まえた時点でもしかして、え、じゃあ最初の女はこいつなのって思っちゃったんですよ。
ただあの復讐しようと思ってるだけにしか思わなくて、だからその後現代のあの姿に結びつきた時はものすごいびっくりしましたよ、
うん、あ、そうですか。
僕ね、もうね、途中から違う話にしたのかな、この映画はもう
もう違う、そんなわけないじゃん。いや、
そういう映画あるじゃないですか。
たまに
あるでしょ。たまに違う映画になる映画あるじゃないですか。
そうだけど、最終的には商品化するときに編集とかして辻褄合わせ
いやだけど、あんま、うん、もうそれこそリンチとか作家性がめちゃくちゃあると
は、うん、ある人はそういうありますよ。僕の好きな全然大丈夫って日本映画も、うん、前半と後半ってもう違う映画みたいになってて、それはそんな気にならずに見ちゃうの。
いやだけどさ、いやインチだってさ、あんな途中からさ思わぬ展開とかになっていくけれども、わけわかんないみたいになっていくけど、でもやっぱり辻褄はなんとなく合ってますよ。ま
あ、そうですね。この場面強く描きすぎじゃないかみたいなバランスの悪さあるんですけど。
まあそれはあるけどね。うん、
まあそれもそれは実は繋がってたってことでね。
もうがっちり繋がってましたよ。
がっちり繋がって。いやでも本当に捕まった時に。割と私はすぐそうなのかなと思っちゃったんだけど、
しかもね、あそこのね監禁状態ももう本当真に迫ってるっていうか、うん、すごい
水とかね、
水でぶっかけたり、もう飯もこう口でガーってた、
なんかさ目が覚めたらさ水がなみなみと入れられた器が置いてあるだけってすごく怖いね、
たらいみたい
な、ね、
僕ね、一の今暮らしてる4畳半のアパートが冬場部屋で寝るたんびに背中とかすごい痛くなったんですよ。これは心霊現象だろうかって、
違うだろ、
怖かったんですけど、うん、単にこたつでうたた寝してただけだったんですよ。ちゃんと布団を敷いて寝たら痛くなくなったんですよ。だからああいうね、石みたいなところで寝るともう本当嫌だなって思って見てました。
そうだ、ね、シャツ1枚でね。そう、すいません小泉さん、申し訳ないですが私のコーヒーとか、
あ、すいません失礼しました。
そうですよね。なんかその辺のとにかく映像めちゃめちゃ綺麗で、そのちょっとした一瞬映るだけの飾ってる絵とか、あとインテリアの電気とか、なんかあと洋服屋さんの洋服とか、そのディスプレイの仕方とかいちいち気になるんですよね。
あ、それはマスオさんがお店をやってるから。
そう、それもそうかもしれない。だけど本当にそういうのが細かいところが気になって、であとこう映画の象徴であるかのように、その監禁された人がねこう作る人形とかもなんかこう、うん、ちぎり絵みたいな人形を作るじゃないですか。
なんか布で作ったマネキンみたいなのをね、
あと壁に絵を描いたりね、字を描いたりするじゃない。
びっちり描いてましたね。
分かった。私がなんであの男が監禁された時にあの女なのかなと思ったかっていうと、だから前半で伏線があの女の子がなんかこう作るじゃないですか、
はいはい、
なんか監禁されてるので、あまりにも退屈なのかなんか知んないけど、なんかこう変なの作っててさ、あ、こんなの作ってるんだなと思ったら、まあ、ブティックが出てきた時にそのマネキンがその女の監禁されてる女の人が作ってるマネキンによく似てたんですよ。マネキンっていうか、なんかちょっと似てて、なんか一瞬分かんなくなっちゃったの、混乱して、え、あれがそうなってるのかなとか一瞬思ったんだけど、あ、違う、全然関係ないのかと思いながら見てたらの、そっからのあれなんで、やっぱり連想しやすいっていうか、あれ伏線だったんだと思います。
そうですよね、うん、だからねすごいいろんなその登場人物がの描写がとっても丁寧なんですよね。
そうなんですよね。
その監禁されるに至るお兄ちゃんも、俺はもう都会に出るんだって夢を語ってたり、うん、そういうところとかすごい良かったですよね。
あと私面白かったのはね、マソンさんにも映画の後言ったんだけど、私例えばレイプ犯とかね、女子高生のさ拉致ってさ、みんなで回してコンクリート詰めとかあったじゃないですか、とか、まあ普通の通常のレイプの事件でもそういう話を聞くと、やっぱり女なので、
はい、
むっちゃ腹が立つわけですよ。その無力な女をさ、そんな目に遭わしてとか思って、で私が大抵思うのは、こういう こう女をレイプするようなやつらは自分もレイプされてしまえばいいんだってよく思う、本当によく思うのね、でよくあのなんかレイプ犯ってさ、あの日本ではそんなことないと思うけど、アメリカではさ刑務所入れられたらみんなにさ、はい、ケツ掘られるって言うじゃないよ、
一番立場が低いとか言いますもんね、そ
う
そ
う、でケツ掘られるとかいう話を聞くとやっぱり目には目をだよなと思うわけですよ、やっぱりね、女をねそんなこうレイプしたようなやつは自分がケツ掘られればいいんですよって思うわけ、それを今日の映画はまさに私が思ってたことをリアルにやってる映画だったんで、
レイプ、単なるレイプじゃなくて性転換までさせられた上にレイプされる、
レイプ犯、まあ本当はね、あのお父さんの勘違いでレイプじゃなかったんですけど、
それもひどいよね、なんかこう途中でさ、なんかこう未遂じゃない、未遂的なもんじゃない、うん、結構気を使ってるのに、
う
ん、
そうそうそうそう、
あの、まあ、若い男女だったら普通にあり得る形でも、まあ、
レイプ
ま
で、若干だったんですよね、
そう、行く行かないの状況ですよね、まあ
女の子の方も服脱ごうとしたりしてて、なんかこうちょっと和感だったんです、
しかも2人とも薬飲みまくっててね、
あ、女の子は精神病の薬で、男の子は麻薬を飲んでたんですよ、うん、
ドラッグでハイになって
た、それであんなにいっぱい薬られてたってそういうことなんだ、
え、薬、
薬、薬いっぱい羅列するじゃない、女の子は、
そうそうそうそうそう、
でもね、あの羅列してる女の子は羅列してる薬の中にロプヒナールとかなんとかなんとかいう名前の薬が出てくるんだけど、あれってアメリカでは私が CSI っていう海外ドラマで学んだ知識なんですが、レイプドラッグって言われてて、女の子をレイプするときに飲ませる薬、
あ、女の子が興奮しちゃう薬なんですか、
いや、あの意識が、医師の力で動けなくなっちゃうあのような薬で、それを飲まして女の子がこう呆然となっちゃったところをレイプするっていう、レイプドラッグとして CSI の海外ドラマでは出てきたんですよ、だから、え、そんなの飲んでるんだってちょっと私はあのシーンで思ったんですけども、まあ、それはともかくとしてですよ、やっぱり レイプ自体が、あ、すいません、レイプ自体が、まあ勘違いではあるんですが、しかし、まあ、お父さんの立場に立ってみればですよ、自分の娘をレイプして、男をね、捕まえてその男のねケツを掘るんなら私もですよ、その男を女にマンコを作ってですよ、あ、マンコって言っちゃいけないの、
まあ、大丈夫
ですか、そうです、チツですね、チツ、はい、をバジャイナをですね、
女性器を作
って、
そう、
作って
そこから始めましたもんね、うん、なんか性転換する話なんだけど、う
ん、
まずそこから始めて、
情報とか打たないんだよ、
そう、そして顔とかは後から作るからね、
そうそうそう、
自宅に手術室がすっごい立派な手術室があって、うん、そのアントニオ・バンデラスも相当な名医なんですよね、うん、で自分の仲間の整形外科医みたいな腕の良さそうな人をざらりとね、
そうそう、呼んでね、
呼びで、うん、なんかあの書類もちゃんと揃ってるんだみたいに言って、
う
ん、
そうそうそうそう、で性転換を勝手にしちゃってですね、それも普通性転換ってね、あの女性ホルモンを打って、うん、こうなんていうかな、まあ、あのおちんちんとかたまたまとかどんどん小さくなっていくわけですよ、女性ホルモンってね、で胸なんかも出てきてちょっとこう体がこうホルモン的に女性化した頃に、まあ、チンコを切ってですね、玉も取って、まあ、女性器を作るっていう、はい、そういう手順なんですけど、あの映画ではもう女性ホルモンなんか打たないんだよね、
それもわざわざそう宣言してましたよね、うん、なんでなんだろう、
男の体のまんまだから罰なのかなっていう気がしたんだけど、うん、男の体のまんまあの膣を作ってしまうんですね、おちんちんで切り取られてね、それでだからといってすぐにレイプするのかっていうと別にしなかったんで、
最初はね、だからもう本当に患者扱いして、
う
ん、最初はこの細いのを入れるんだなんつってね、だんだん最後はこの腕の太さぐらいのやつだなんつって、
でもそれがなんかさ、いわゆるゲー漫画ってそういうのあるから、
ゲー漫画、
うんうん、なんかそういう世界、やっぱゲーだ、監督ゲーだって聞いたらそうかと思った、うん、
ああ、アルモドバルがね、うんうん、なんかね、ゲイの人の中に性転換欲求があるとは思わないが、うんうん、何かちょっとさ、あのアルモドバルの場合、あのちょっとあるよね、そのバッドエデュケーションにしても性転換のする幼馴染の話が出てきたし、いや
だからね、本当普通にただの美女を監禁してる変態なのかと思ったら、うんうん、
コレクター的なね、
もっと
全然違って、男を自分の妻そっくりに整形して、
う
ん、性転換までさせて、
そうそう、
でなんかしようとしてるって、うん、めでてんだか、なんなんだか
って、そうなんですよ ね、
なんかね、
で、 うん、でもまあきっちりそのあの男から女にさせられた人は、
ええ、
あのその医者の弟か、
うん、
弟虎のコスプレした男にがっつりやられるじゃないですか、うん、 でなんかね、あのなんとなく私は ね,
ね
ちょっとあの良かったなみたいな感じ。うん、あ、うん、なんかちょっとそこは楽しかったな。あ、なんかまあレイプは本当はしてないんだけど、まあとりあえず、
ね、
レイプしたと思われる男は、
あ、こんな目に、
こんな目にもう無理やりマンコを作らされ、そしてもうなんかどこの誰とも知らない乱暴な犯罪者にレイプされてしまうみたいなね、ところがちょっとあの面白かったんですよ。
でもあの虎男は、あの妻と同じ人だと思ってるわけだもんね。
あ、そうそう、女だと思ってやって
る、妻の、死にかけた妻が生きてたと思ってやってる
んだ。本当は死んじゃったんだけど、
本当はアントニオ・バンデラスの奥さんが、その自分の血のつながった、半分だけつながった弟で、すごい凶暴な男と浮気をしてたんですよね。
そうなんですね。
で、
そうなの、
そうだよ、
不倫してて、で、二人でドライブかなんか、
ちょっと待って、禁止操
作
なの、
駆け落ち、
いやいやいや、だから増野さんが増野さんのお兄さんの嫁を取るようなもんですよ、はい、
あ、そうか、
だから兄 の, あの嫁をその弟の虎男
が、でも弟は兄弟だと気づいてないわけですよね、
知らないんだけど、
ね、気づいてないんだけど、その
本当は家政婦の息子だと思って、
本当は半分血がつながった、半分っていうか、父の違う兄弟なんだよね、それのお兄さんの奥さんと浮気してたんだ、浮気っていうか寝とってたの、
寝とっちゃった、
寝とっちゃったのね。それで駆け落ちしようとして車で走ってる時に事故を起こして、あの男の方は逃げちゃうんだけども、奥さんの方は車の中で火に包まれて、
それで死んじゃうんだよね。
それで死ぬんじゃない、
知らなくて、
潰れちゃうんです
よ。そう、あの、アントニー・バンデラスが名医だから助かっちゃうんですよ、命が。だけど、もうケロイドとかで元はものすごい、
そんだったら奥さんの草皮膚をきれいにしてあげるとかよっぽど簡単だったよね。
その頃はまだ人工皮膚を開発して
なかった。それはあれだからミスリードなのかな。なんかこれさ、タイトルが皮膚って出て、皮、あの何、肌って出てくるから、肌ばっかし気にしちゃうじゃないですか。
だから人工皮膚をその後開発するんです。
あ、そっか、じゃあそれは妻への思いもあるから強く開発したくなったんだ、
まだ人体に使っちゃいけませんみたいな段階なのに、そうそう、バンバン使っちゃうんですよね。バンバン
っていうか、あのマスオさん本当に映画見てたんですか。
見てましたよ。見てましたけど、そっか、そう、なるほどね、
で、
そう
なんです、あのケロイドがあんまりにも不気味で
見にくくなってしまったので、
ショックで飛び降り自殺しちゃうんですよね。
そうそう、娘の目の前で、
ね、うん、それで娘が精神を病んでしまう、
それで病んでしまった娘も、そのあの若い男と、なんかそうなっちゃって、でもその若い男は別にそんな強引じゃなかったにもかかわらず、女性は病んじゃったんだよね。
女性はあのずっと精神病院に入院してたんだけど、
退院してた時にそういう事件が起きちゃったから、そうそうそう、よりひどくなっちゃったんだよね。
そう、でなんか男性恐怖症みたいになっちゃって、まあ、ついには母親
が、しかも自分の父親を見ても怖がっちゃうようになっちゃったんだよね。
あそこなんだけどさ、
はい、
なんか私あの娘がさ、あんなに父親をさ、あのレイプ魔だと思って怖がるのってさ、もしかしたら裏設定として近親相関的なものがね、
は
あ、あったのかなとも思わないでもないんですけどね。
なるほど、
ありえますね、だっておかしいもんね、あんなに怖がるのね、
まあ頭のおかしい人だからって言ってしまえばそれまでなんですけど、その男性恐怖症みたいなのもね、
そうですよね、お母さんが死んだだけだとそこまでそうなっちゃうかなみたいなところもありますもんね。
だからちょっと裏設定としてバンデラスが娘にちょっと性的な思いを抱いてて、それでそういうこともしちゃったりして、娘が、それもあって娘がね、あんな風になっちゃったのかなとか思いながら見てたんですけれども、
そうかもしれない。てかあのダンス、お父さんがすごくセクシャルな人ですよね、あの映画の中だとね。
だって結局男と知りつつさ、自分の作品だから元男だってさ、しかも自分の娘をレイプしたに違いない男だってさ、思いながらそれとやっちゃうんだもんね。
やっちゃいますね。でもその頃にはもう相手を、あの元青年だぐらいな気持ちがあんまもう気にならなくなってる感じしましたね。
気にならなくなってたのがやっぱり監督がゲイだから、
こう
バンデラスもちょっとバイセクシャル的なものが、だってね、普通ね、男を女にしようなと思わないもん。
全く思わないですよね。
のんけの男だったら
普通に射殺で終わりですよね。
そう、普通に射殺して終わりだよね。
それかもう
それかすごい痛い目に合わせるとかさ、
ものすごいプロレスラーみたいなホモを使って犯してもらうとか。
あ、 あとやっぱりあの生きながら切り刻むとかね、まあ、そう拷問みたいなさ耳をそぐとかさ そんなようなことをして復讐するんだったら分かるけど、そいつをわざわざ女に作り替えるって
奥さんそっくりにしちゃう、
そうそう、しかも奥さんそっくりにって言うんだからさ、やっぱりこうバンデラスの中にこうバイセクシャル的なね、あの発想がないとそれはやらないでしょ、うん、
とんでもないですよね。
だからあれね、のんけの男の人が見ると、うん、何が何だかわからないと思うんだよね。バンデラスのモチベーションもさ、あれをさ、奥さんを恋しさのあまりっていう話だったらさ、普通に女の子拉致ってきてさ、はい、奥さんそっくりに仕立てた方が手間がかかんないしさ、そこにあの焼き菓子もあるんで、どうしてお金かけます、はい、手間かかんないわけじゃん、そんな性転換するさせるよりは。
そうですよね、
うん、だからそこはねやっぱりねちょっとセクシャリティのなんか大きな違いをね感じますよね、
はい、
あのグロテスクな手法して、うん、
そうですよね、
うん、どうですか小泉さんは、もしものすごく自分の今まで一番やりたかった女そっくりにな女が現れてですね、
はい、
まあ、おっと思うじゃないですか。
思いますね。
ところが実は私は元男だったみたいなことが、もし分かったらそれでもチンコ立ちますか
ね。分かんないですね。それは難しいですね。
立つかもしれないですか。
立つかどうかは本当にね、あんまり想像と現実ってあまりに違いすぎて、
うん、
あんま想像がね、うん、現実にはるかに及ばないケースを体験がすごくいっぱいあるので、あんまり想像だけで判断ができなくなっちゃったんですよ。
確かにそうですよね。あの今の自分だったら絶対もうやらねえよとか思うけど、その場合になってしまったらやっちゃうかもしれないとかね、あるいはその逆とかね。
そうですね、分かんないですね、うん、でも本当にその美ゲイじゃなくて、うん、美女ニューハーフみたいな人を間近で見たことないですから、
うん、あ、そうなんだ、
とんでもなく綺麗だったらそれこそお関係ねえよってなるかも分かんないですよね。
椿彩菜とかいるじゃないですか。
あ、テレビでしか見てないですし、
まあ、確かに
でもやっぱ距離があるじゃないですか、画面とこっちで、その距離感だと、あ、でもどこでしょってこっちも冷静でいられますよ。
あ、そっかそっか、距離感がね、なんかでも目の前にいて、しかもさ、なんかあの好き な女とそっくりだったりすると、またね分かんないです。マスオさんには聞かないですよ、どうせチンコ立たないから。
やめてくださいよ
マスオさんだってね、インポなんですよ。
やめてください
よ。あららら、いつからインポなんですか。
何インポ話になるんだじゃあマスオさんちょっとインポ話してください。
やめてください、やめてください。もうここね、貸してくださったオーナーさんがこの番組を見たりしてるかもしれないんですから。
それはまずいですね。
インポだったらなんか金子は取り消されちゃう
んですけど、
インポではありません、大丈夫です。
初めとばっかしなんだよね
こんな下品な話をしちゃいけない、
まあ、ある程度覚悟してましたけど大丈夫です
よ、ね、そうなんだ、私を呼ぶ時点でそりゃしょうがないよね。
まあでもなんだろう、うん、その辺の問いが出てくる映画ですよね、うん、その、うん、なぜだからあの映画の不思議なとこはなぜこうしたいかっていうのがよくわかんないとこですよ、
うん、
なぜわざわざこんなことっていう映画ですよね一言で言うとね。
全くです ね
そこがあの映画の不思議にさせてて、大抵の映画って人々の欲望に沿っていくから、うん、あ、こういう欲望わかるなとか、
うんうん、
あ、自分もこういうことしたくなるかもって思っちゃうわけ。例えばどんなにひどい犯罪映画でも、
うん、
だけどあの映画に関してははぁ、そんなことなんで思いついちゃったんだろうっていう一個一個がね、
うん、でもね、その一番理解しがたいところがあの映画の一番描きたかったところなんだと思うんですよ。
確かに、
うん、わざわざあの設定にしてるっていうのはアルモドバル自身があの設定に燃えたんですよきっと、そうだと思わない？
そうだし、それをね成立させるためにすっごい丁寧に描写してますよね
話を作ってるよね。
本当あのバンデラスが乗ってる高級車も、うん、そういう立場の人が乗ってるだろうっていう車だし、そのぐらいの名医で、そう感じさせられるんですよ。そのぐらいの家の人じゃなきゃこれは成立しないだろうっていうのもあるし、あとそのさらわれている息子の家とかもすっごい丁寧に描写して、お母さんと息子が反発し合いながらお互い思い合ってるところとかも、 すごいリアルに描こうとしてるじゃないですか。
あの時でもあの男の子が作ってる、うん、なんか不思議なかかしみたいなって面白い感じですよね、うん、造形として。
マネキンみたいな。そう、もう
ちょっと見たのが前だから思い出せなくなってしまいました、
うん、そういう細かいところが気になる。
そう、あとなんかその男の子はまあ女になってからね、最終的には脱走するんですけど、その時に着てるワンピースがそのブティックに勤めてる時にさ、
あ、
ブティックでいた時にね、あの女の自分が男だった頃に、女の店員にこのドレス着なよって言って、お前が着、あんたが着なよとか言い返される、その服を着て脱走するところも、まあ、あのちゃんと説明最後終的にされるんですけど、もう私はあの服を着て出てきた時から、ああの時の服だとか思って、
全然気づかなかった。
あ、お前が着ろって言われてた服を本当に着てほしいとか思って、
ああそうだったんですか。
超受けてたんだけど、うん、そうそうそうそう、
僕はあれ気づいた時に、なんて変な伏線を拾うんだと思ってから
だって面白いじゃん。
へ
ー、ちょっと伏線にしても程があると思う。
そう、だいたいね、会話としてね、多少不自然なんですよ。男の人からさ、ね、君これ似合うからこのドレス着なって言われてさ、女の人がさ、それを着たくない場合、あなたが着ればいいでしょって言わないもん
本当ですよね
そんな返ししないから、すごい女だなと思って見てたら、ちゃんと伏線になって、すごくないですか。
凝ってますね、
本当に着てるみたいな女になって。
いやでもちょっとそういうところ発想してたんですから、あの脚本はね。
だからね、
その服持って歩いてたんですか、その時の。
あの服をね、あれ不思議ですよね、いつ持ってたんだろうとは思うんですけど、
女の子に着せたくて持ってたのかな。
そうかもしんないね。
お
ー、謎、うん、謎ですよ、謎ですけど、まあどう考えても、まあ、アルモドバルはあの男を拉致って女にしてっていう話を作りたくって、そこからの発想じゃないかと思うんですよ、だからそのマスノさんが一番理解しがたいって言ったところが、あの映画の監督の一番書きたかったところなんじゃないかと思うんですけど、どう思いますか。
男を拉致って
女にするっていう、性転換をして、
自分の奥さんそっくりにする、
ものすごい美女に仕立て上げる。
ああ、自分の奥さんが男だったらなとか思ってたのかもしれないですね。
それは思ってないですよそれは思ってないですよ。だからね、やっぱりあのベパンデラス視点で見るんじゃなくて、あの拉致られた男視点で見ると。
なるほどなるほど。あ、
アルモドバルが誰に感情移入してるかっつったら、拉致られた男なんじゃないかと思う。
ああ、僕を拉致って女にして、
レイプされたい
と、レイプしてくださいっつって、
最初はちょっと芸好みの荒くれ男にレイプされ、その後そのインテリのイケメンの医師に、
ね、セレブみたいなやつに、
とセックスするっていうのが、アルモドバルの萌えなんじゃないですか。
ああ、じゃああの映画でアルモドバルはその青年の立場で作ってるわけですか。
青年にの立場、青年にまあ自己投影はしてる
じゃないか。確かに青年の描写がやたら丁寧でしたもんね。
そうそうそうそう。
あ、俺も田舎から都会に出てきたんだなぁなんつって
あとさ、あの洋服屋の青年は最初なんかこんな家うんざりだ的な、この街を出ていきたい的な、
そうそうそう、
なんだろ、浜田省吾みたいな感じのこと言ってましたよね
言ってました、
うん、浜田省吾、
うん、そう、
うん、
ね、
言ってるんだけど、もう帰っていく
という。僕はね、本当一般的な青年像としての描写を丁寧にしようとして、そういうふうに描いたの、たのかなって思ってたんですけど、うん、そうじゃなくて、ご本人のそういう過去の思ってた、うん、抱いてた思いをそこに込めたのかもしれないですね、
うん、な気がするんですよね。
そうなのか、
自分の意思で性転換するんじゃないってところも肝だと思うんですよ。
そうだね、それはそうかも、
拉致られて無理やり女にさせられて、そして犯されるっていう、
なんてとてつもない欲望なんだろう。
とてつもないですね。
釣りネタなんじゃないかな、
うん、
それ結構、彼の
なんか。そうですね、僕昔、
うん、
すごく知り合いだったライターの人にね、あの増野さんはそんなに欲望が少ないのかっていうディスられたことがあるの。
欲望少ないといけないんですか。
どうしてそうディスられたかっていうと、うん、僕がホームセミ教のことを書いた A って映画を褒めたのね森達也さん、森達也さんの A、
ホームセミ教、
それはまだ A が出たっての頃で、世間的に風当たりが強くって、たまたま自分が感想を書いて森監督に送ったら、その手紙の一部がチラシに使われたことがある。
お、素晴らしいですね、
まあ、それ本に許可取ってたけどね。そしたらそれを見たその友人のね、人がね、うん、 激怒して増野さんはダイヤモンドっていう歌を替え歌にして第7サティアンって歌ってた人なのに、なんだそれはって言ってすごい怒ったコラムを書いてて、でまあ彼が言いたいのはように要は自分は欲望の強い多い男で、みんなそんなに欲望が少ないのか、マスノさんはそんなに欲望が少なくてそんなことで満足できるのかっていう非難だったんだけど、契約があるけどちょっと分かんないかもしれないけど、とにかく欲望が自分は多くてマスノさんは少ないじゃないかって責めたの僕を。
いいじゃん別に少ない
オウム真理教の
とっても少ないの実に
その手紙で欲望の少なさを発揮したんですか、
う
ん、
本当ねまあ違うだからあの映画はつまり欲望が少ないっていうことに対しての映画だと彼は解釈したらしくって、
はあ、
でいや自分はもっともっと欲がある人間だからこんな映画は全く肯定できないっていうニュアンスだったんだけど、その時に彼が怒ってるのがよく分かんなくて自分には
欲が少ない映画って感じしましたかね、ま
あ、彼の解釈、彼が考えるオウム真理教っていうものは世間の俗世間の欲望を否定してることだっていうふうに思ったみたい。
ああ、まあ、それはあるかもしれないけど、でも彼らは彼らで修行で何かをその自分を到達させるっていう欲はものすごいあるわけじゃないですか、
それで何なのこの話したかっていうと、
はいはい、
まあ、多分自分は比較するとあんまり小泉さんほど欲がないんじゃないかと。さっき小泉さんが道歩きながらさ、
はい、
うさぎさん僕はセックスがとってもしたいんですよ
そうですね
って言ってて、そんなこと、
面白かったよね、
そんなこと 言ったことも思ったことも
ない
から
、僕は女の人をちょっと冷たくしたりあの距離を置きたい気持ちになるのはとてもセックスがしたすぎるからです
これそれなんか福光さん、福光さん、
漫
画家の福光さんみたいですよね、
あの本当惑わされてしまうので、冷静でいられないかったり、もうそんで結局カッカカッカするだけして、何もできないともうすっごい損した気分になるじゃないですか、
まあ、分かんないでもないんですけど、それをはっきり口にする人が少ないので受けました、受けたよねあれ、
それで、まあ、この映画はそういう意味では自分の想像もつかない、とても遠くに連れてってくれたんだけど、その欲望の形と欲望の深さがちょっと、愕然とするぐらいだったから、
いやでもそうですね、僕ねこの映画を見てみんなすごい欲を前面に出してそれでぶつかり合ってみんな散々な目に遭う映画じゃないですか、だけどそれこそが変態だったのかって今すごい腑に落ちましたその、あの監禁されて、そういうね、あのレイプ最終的にさ性転換までされてされたいみたいな、それはすごいなあ、
すごいでしょ、
小
泉さんですら到達できない、
いや無理です、僕はもう本当まっすぐですよ
そう思いましたね。あと結果的にはあの女性の産んだ子供たちは2人とも変態だったって話ですよね。
そうですね、まあ、片方はまっすぐな変態で、もう片方は、
とっても変態、
そう、
ねじくれた変態だったんですね、
なんていうとすごく変な画像だけど、とにかく映像が綺麗なのと、なんかその細やかに描かれてるからすごく夢中で見ちゃうんですよね。
そうですね、本当に分かりやすかったし、なんかね圧倒されちゃいました、
うん、私ねたまたまなんですけど、あの昨日ですね、あのヘルタースケルターの死者を見たんです、
はい、
まあ、あれも整形の話でね、
はい、
こうあれは女自身のね、
こ
う美というものに対する欲望の話なんですよ、
うん、
そういう意味ではこのアルモドバルの私が生きる肌とちょっとこう対照的っていうか、まあ対になるような、あのあくまでも女目線で描いた女の欲望の話なの で、まあ、一方アルモドバルのこの映画はね、ゲー目線で描いた欲望の話じゃない、ってなると今度足りないのはのんけ男の目線で描いた欲望の話なのでそれぜひあの、
はい、
小泉さんがですね、はい、映画に描いて、
僕書いてますよ漫画でピンクニップルっていう漫画を、僕の性欲をすごいあの一番色濃く反映した
どういう幻想があるんですか。
幻想は別にないですね。
妄想というか、
いや妄想も別にないですよ。本当に好きな女の子と心ゆくな心置きなくセックスがしたい。
それだけかよ
本当そうですね、
もうちょっとひねら
全然面白くないですよ
それって映画にならなそうです
ね。ないですね。だからもうこのね、そのね、私が生きる肌のこの豊かな物語性は一体何なんだってすっごい圧倒されたんですよ。もう物語のこう骨格とか構成とかにすっごいグイグイ引き込まれて れて、うんうんうん、語り口もいいですし、うん、映像もいいし、それはでも変態だからですね、このこってり感は。
やっぱりさ、叶えられない欲望だからじゃないの、
そうです
よね、そのアルモンドマルがあの女になるのは叶えられ、まあそれは手術すれば別だけど、まあ叶えられない欲望だったわけじゃないですか。あとはあのヘルタースケルターのさ、女たちがさ、こう絶世の美女になりたいっていうのも、まあ整形という手段はあるにしろお金もかかるし、いろいろ大変だし、まあある種永遠に叶えられない夢ではあるわけですよね。うん、だからその叶えられない欲望であるほど、そのなんていうか、あの物語を生むんであって、その好きな女と心ゆくまでやりたいみたいなさ、
そうですね、
それ叶えられる夢じゃないですか、
まあ、好きな女 3,4 人いると一番いいですね。
これ一遍にやるんですか。
一遍じゃなくていいです、
一人ずつ、
あ、一人ずつ3日おきぐらいに。
あ、そうなんだ。単なるやりちん願望。
そうですね、やりちん願望ですね。
へー、マスノさんはなんかそういう妄想ないんですか。
ありますけど、でも男はシンプルですね。
そうですね、
個人差よりはちょっと面倒くさいかもしれない。
あ、本当に。
あ、マスノさんのはね、
もうやめてください。
そうだ、うん、大家さんが見てるかも。
エグザイル願望ですね。
顔が本当に赤くなって
まあ、
なんだろう、
これでもさ、この人フェチもあるじゃない。例えばこう、なんかこうこの肌に見える スーツみたいのも、なんか肌を守るためにこうずっと着てるの。
そうそうそう。
え、そんなことわざわざしなくてもいいのに、肌の上にこれを着てって裸にも見えるっていうことの二重性。
あ
と皮膚作ったやつをはっつけるとこの偏差とか。
確かにそうですね。もっとなんかあの
服っぽい
のでいいわけじゃない、水着みたいな色でもスピードスケートの選手みたいなやつでもいいわけですもんね。
あれでも黒だった時もありましたよね。
あ、そうか。なんで突然肌色になったんだ
ろう。やっぱりヌーディッシュだからじゃないですか。
わかんないよね。
ヌードっぽいからじゃない。
なんでタイトルもこうなの？私は生きる肌。
これあの現代がザスキンアイリブイン、すごい発音ですけど、なんかあの現代なんですけど、つまり私がその中に生きている肌、皮膚っていう。
あ、その肌は別に私自身にはないみたいなことなの？
肌の下に私がいる。
肌あり、肌何？肌あるがゆえに私ありみたいなことなのかな。我思うゆえに我ありみたいな。
違うんじゃない。
ちょっと違う気がします。
肌の下にある私は、
うん、だからその本来の自分の肌じゃない肌で生きているっていう意味じゃないですかね。
そうじゃないですか。
そうなのか。だいたいこの人だってヒゲもなかったけど、ヒゲを剃ってんの、その都度。
やっぱりジョホルちょっと打ってんじゃないのかな、
まあ、手術の後で。
ジョホル、女性ホルモン。
あ、女性ホルモンですね。ごめんなさい、なんです
専門用語ですね。
スラング。
じゃあだんだん手術を。
いや、そこまで詳しくしたら、あのやっぱ口頭無形な話なので、あのあれですけれども、
もともと小柄な男性なんですよね。
そう。でもあのやっぱり筋肉とかも あって骨太っぽい体型なのに、こんなスレンダーでなよやかな体型になるわけがないので、いくら全身整形したって。だからやっぱりそこはね、まあ、あの多少のね、
はい、
うん、あの高等無形さはあるわけですけど。